定年延長になりました。ブーバイクラジオ、そんなバカな。まあね、年金支給も今65歳ですけど、私らもらえる頃はもう絶対70になってるでしょ。そもそもそこがいかがなものかとは思うけど、そんな時にね、60で会社放り出されたら70までの10年間どうやって生きていくんじゃっていう話になってくるわけで、定年延長にちょっとほっとしたような社畜生活がまたここから10年以上続くのかと思うとやりきれなくなったりする昨今、まあそんなことよりもですね、私が問題にしたいのは、あの年金定期便来てるでしょ。私は誕生日が7月なんで5月に来るんですけど、そこには65からもらえるのはいくらですって書いていて、その横に繰り下げ受給70まで先送りしたら40何%、 42% だったかな、増えてこんだけになりますって出てるじゃないですか。まさか年金支給を70まで伸ばすって、この65からって書いてるのをそのまま70へスライドさせるつもりじゃねえだろうなと。70からの割増も適用するんだろうな、どうなん増税メガネよと、こういうことを心配するわけですね。まあ、そんなこんなですね、先日病院へ行ったら、突然全然関係のない話に、しょうがない、家と会社と病院のトライアングルを回ってるだけの生活なんですから、私の日々なんてね、その3箇所の話しかないわけですね。そこでですね、採血の時だったかな、若い看護婦さんがアプローチつけてるのが見えましてね、こっちでスイカ的なものを使うシチュエーションっていうのがありませんから、あんなもんね、ガジェットオタぐらいしか買わないだろうと思ってたところに、若い女の子がってのが結構な衝撃でね、がぜん自分も欲しくなるっていう。しかし今回のアプローチも血糖値測定機能はつきませんでしたな。いつになったら実装してくれるのやら。でも腕時計4つ持ってんだよね。腕は2本しかないっていうのに、そして普段から腕時計嫌いでつけないっていうのにね。だからアプローチなんか買っても絶対に使わないの目に見えてるんですよね。そんなもののために何万も出せないっていう話で、あ、そうっすよ。ついに iPhone 11のゲップが、4年間のゲップが、ついに終了しましたよ。おめでとうわし。まあ、設定アプリで見ますと、バッテリー状態は、著しく劣化してると出るんですけどね。この度のね、15が特にピンときませんでしたので、秋まで待ってね、16を見てみようかと思ってるんですが、前はですね、16で折りたたみなんていう噂が誠しやかに流れてましたけど、全然そんな気配ないですね。というか、Google Pixel Fold、発売前というかね、直後というか、YouTuber に試供品みたいなのが配布された時、もうあっちでもこっちでも大絶賛で、そんなにいいのか、Pixel Fold と、わしも買おうかな、25万するけど、みたいなことを思ってましたら、ここに来てですね、Pixelフォードどうなんていう動画がどんどん出てくるわ。みんなギャラクシーフォードに乗り換えるやらで、何だったんだあの騒ぎはと、 YouTuber への不信感が一気に募っている昨今なんですけども、伊集院さんもね言ってましたけど、よくよく考えると、そういう横開きスマホを使うシチュエーションが普段ないんですよね。大きい画面使いたければ iPad 使うっていう話ですし、折りたたみというそのギミック欲しいんだったら、まあ昔の携帯みたいなね、縦に折るやつ、ギャラクシーフリップかな、あっちの方が使い勝手良さそうな気がしましたですよ。まあそれも15万くらいするんですけどね。15万って半額でも買えるかバカ。だからですね、 iPhone 16 もですね、折りたたまないんじゃないかと、じゃあ別にこのまま11でもええわとか思う昨今でもあるわけですね。どうせ新機能にはねついていけないだろうし、ただそういう新型情報に触れてますとね、物欲が刺激されてね、欲しくなっちゃうんですね。なんかね、入院するでしょ？で、退院すると、何かしら iPhone なり iPad なり、なんか買っちゃうっていうのはですね、入院生活が暇すぎて、Apple 関係の動画を見すぎるのが原因だってことに、ようやく気がつきましてね。今頃？もう Apple の新製品情報には極力触れないようにしようとしている昨今でもあるわけですね。だってね、R1250R の情報なんて極力入れないようにしてきてますし、もうすぐ R1300R も出るんでしょ？きっと。というか必ず。もうできるだけね、見てみるふりを決め込みたいと思ってましてね。まあ地元、もしくは鳥取に BMW モトラットが新たにできれば、これまた話は変わってくるんですけど、まあ仮にですね、ディーラーができたとしても、やっぱり使用対応されるのが運命なんだろうなと。でも使用対応って多分ね、私の態度に問題があるか。わしは気遣いすぎるぐらい使うとるがな。舐めんなよ。ホタテを舐めるなよ。ブバイクラジオ始まります。 この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。今回はですね、テーマがライトを語ろうということで、道を語ろうに続く謎解になりそうな気配がプンプンしてるわけですが、まあ、語らずにいられないのだからしょうがない。何やら車検が厳しくなるんだとかで、それがバイクにまで適用されるかどうかはわからな、されますよね、こんなもんね。それもどうやらある戦略案の車検で最もネックになっているらしい、工軸に関することが厳しくなるっていう風に聞きましたですよ。やべんすよ。次回こそはユーザー車検でと思ってるわしにとってあまりにも不法すぎます。っていうかさ、そんなところ厳しくしてどういうつもりなんですかね。工軸ずれで誰が困るのと、事故の危険性でもあるのと、走っててね、ライトで困るようなことってあるか。対向車が眩しかったりするか。いや。仮に眩しいってんなら、検査を厳しくするんじゃなくて、まずはその前に、いつの頃からか言われるようになった、ハイビームで走るのが本来の決まりだとかいう意味不明な論理をまず何とかして、それでも眩しいってんなら、そっから手をつけよと。そもそも工軸ずれが原因の事故が多発してるのっていう、聞いたことねえぞっていう話でね。ニュースで見る事故なんてね、謎の逆走とか暴走ばっかりじゃないですか。バイクにしてもね、車線をはみ出してとか、あれオーバーランしてガードレール突っ込んだってより、車線をはみ出して車取ってのをよく見るように思うんですけど、あいつも不思議に思うんですけど、どっちがって言わないですよね。バイクがはみ出したのか、車がはみ出したのか。まあ下手っぴサボテンはよくバイクではみ出そうになるもんですから、そっから勝手にバイクがはみ出したのかなみたいなこと思ったりもしますけど、世の中のライダー、そんな私みたいな下手っぴばっかりいないだろうっていう思いもあるんですけどね。まあそれはさておき規制ですよ。最近の事故のニュースってダイナミック入店だとかね、ブレーキとアクセル間違えたとか、高速道路を逆走したとか、そんなのしか聞かないわけですよ。だからまずあのプリウスの謎のシフトレバーをなんとかせよと、こう言いたいわけですね。工軸ちゃうやろと。そういうことをですね、ここでは声を大にして言いたいわけですね。あのもちろんですね、リアルで警察関係者に会っても絶対そんなことは言わずに、へえ、いつもご苦労様ですー、もう指紋がなくなるかっていうくらい揉みてしまくりますけどね。おお、警察の犬とでも何とでも言うてくれ。わしは長いものには巻かれるんじゃ。廃便問題ですよ。バイクは昼間もライトオンつってノリピーが、あのまだ可愛かった頃の、いやまあノリピーは今でも可愛いんですけど、そういう物に手を出す前の、いやまあ当時からやってたのかもしれないので、いい説明の方法がない。ピーピー言ってた頃のノリピーが、バイクは昼間もライトオンつって言ってて、なんてスルーしてましたけど、あれから何年？あのレーダー買った時に、ライトのオンオフスイッチがなかった？つきっぱなしだったことに驚愕したもんでね。なんか何ら最近では車もデフォルトが点灯で、何かしらの操作をしないと消えないそうじゃないですか。まあ、しかしそれとこれ、常時点灯とハイビーム推奨ってのはわけが違う。それはハイビームですじゃ運転してる人から周りはよく見えるけど、対向車はもちろん、自分の前を走ってる車も、その前の車も、そしてその前の車までも眩しくて、むしろ危ないし、歩行者なんてもっと危ない。バイクもね、対向車がそんなことしてきたら目の前真っ白になっちゃうじゃないですか。何あれ？たまに思うんですけど、こういうルール作る人って車やバイクに乗ってないんですかね。ハイヤーで迎えに来てもらってね、5時までぼーっとしてて、たまに我々を苦しめるような決まりを作って、寿司食べに行って、シャッシャッシャッシャッつって食べる。それで大金がバーッともらえる。そんな生活を私もしてみたいもんです。誰か紹介してください。さっきね、レーダー買ってライトの常時点灯に驚いたっていう話もしましたけど、あの、道走っておいてね、案内板つーの青いでっかいやつ、直進すればどこどこ、あの、右折したらどこどこみたいな書いてるのが、でっかい交差点の前あたりに掲げてあるじゃないですか。あれライトに反射するでしょう。だから、昼間でもバイクのライトに反射してキラキラ光ってるじゃないですか。それがね、もう、えらいその看板に近づいているのに反射してるってことは、相当このライト上向きなんじゃねって不安になったことが、一度や二度じゃなくて、あれ今わしハイビューにしてるみたいな。これダブルになっても、R1200になるになってもずっと感じてるんですよね。上向きすぎねえかみたいなことを。まあでもそもそもね、車乗っててあんまりバイクのライト眩しいなって思ったことはないんで、大丈夫なんでしょうし、むしろ上向き推奨というかね、基本ハイビームってのは車だけじゃなくて、バイクでも同じだそうですから、ローミーブで眩しいってのはこれはもう致し方ないんじゃないかと思ったりもするんですけど、あの、気にしいなね、気にしいというか、こんなことでイチャモンつけられたくないっていうヘタレなんで、ついつい気にしちゃうんですね。これ眩しくないのかなっていうことに。あれ？もしかして、あれ私が乗ってるから、こうリアサスが沈んで、自然と上向きになってるとかなんですかね。過去私の前を走ったことある人、まあ数人しかいないはずですが、眩しかった？ あ、そうですよ。ライトといえばですよ。アメ車。昔のね。あれのライトってなんかキラキラしたスケベースみたいな色のカバーみたいなのついてるじゃないですか。ずっと不思議に思ってたんですね。まさかあれの向こうのライトが光れば透けるようにはなってなんかないよなとか。あのほれ、昔の車っていろいろ手動めんどくさいところがあるじゃないですか。例えばね、ラジオアンテナを手動で伸ばすとかね。コーナーセンサーっていうの？コーナーポール？もうついてる車もなくなりましたけど。そんなみたいに、あのアメ車のヘッドライトは、夜暗くなってきたら一旦車を降りて、わざわざ手動でカバーを外してんだと。そうだ、そうに違いないと思ってたら、あれライトがぐるっと一回転するんですってね。それ知ってびっくりしましたね。昔の車にはそんなギミックかみたいな。そしてそれには何の意味がみたいな。でもね、ああいうの男弱いんですよね。わざわざそんなことする意味は？みたいなギミック。あの車買うときもね、無駄にオプションつけがちみたいな。それこそね、かつてのプレリュードなんかのリトラクタルブルヘッドライトなんてもう嬉しい嬉しい。あ、プレリュードまた出るんですってね。それも2ドアクーペなんですって。今時2ドアなんて軽トラぐらいしかないのにもう切ったとしますね、ホンダ。でも写真で見てると、なんかぽっちゃりしてて、ちょっとがっかりした絵、なんかしてる昨今で。あの、ペタンコでリトラクタブルヘッドライトでサンルーフついて、なぜか 4WS が装備されているプレリュードが嬉しいのに、なんでそれを全部なくすの？あの、さっきのね、アメ車の一回転するやつも、あれもリトラクタブルヘッドライトってことになるんですかね。あの、さっき話してて思いましたけど、コーナーポールね、ありましたね。おじの乗ってたレジェンドにもニョキニョキ出てくるのを見て、ん？あれはアンテナなのかなって思ったんですけど、いや、アンテナアンテナで逆方向から出てくるしなと思ったもんで、あれぶつけないためにね、目印的なもんなんだと思いますけども、でも思えばロングノーズの車っつうのも楽になりましたな。セダンでも結構ボンネット短くて、車の先っぽなんて見えませんもんね。あれなんで？エンジンルームは長く取っておいて、ぶつかった時にそこがへしゃげることで、衝撃吸収をみたいな思想じゃなかったでしたっけ？やっぱそこを抑えて、室内空間を広く取りたいっていうことなんですかね。いやいや、CX60 って、3000cc の直六なんでしょ？そんなのでボンネットそんな長くないじゃないですか。どうやって3リットル直列6気筒を押し込んでるんです？横置き？すげえな、マツダと。マツダの技術力は世界一的な技術の進歩ってのはすごいもんですな。まあ、ロングノーズがいいんですけどね。しょっちゅう言ってますけど、70系スープラ。あれくらい長くしてほしいよね。てか、70系スープラ、再販してほしいよね。お前は何のポッドキャストしてんのか分かってんのか？うるせえ。ブーバイク第1回目の最初のトークは車トークだったんじゃ。初心忘れるべからずなんじゃ。少し喋りたい。一体どっちが本テーマなんだという疑問を皆さん抱かせつつある東北行った話ね。今回は3日目ですね。山形県から宮城県へのお話ですが、朝一ですね、謎のお宿羽黒館を出まして、なんか隣の部屋に泊まってた家族と一緒にチェックアウトしたせいか、旅館の人はそっちの家族の相手ばっかりしてたんで、私には、私なんかには、私のようなものには、私みたいなゲローには全く構われることもなく、まあ、もちろん家族はね、丁寧にお見送りされてましたけど、一切お見送りされることもなく、まあ、一別される程度でね、あしてそんな星の元に生まれてしまったのねと、これが運命なのねと、運命と書いて定めと呼ぶぜ、なんつこと思いながら山形駅へとひた走りまして、あの、愚痴ってるように思われるかもしれませんけど、そんなことでもね、思ってないと暇に暇でしょうがなかったからそんなこと思いながら走ってたんですけど、これがね、バイクだと景色なりなんなりを楽しむなんつこともあるんでしょうけど、車だとね、あんまそういうことないもんでね、ただただ前向いてハンドル握ってるだけになっちゃうんですよね。この辺りがですね、バイクと車の面白さの違いなんじゃないかと思ったりしますですよ。これでね、バイクが疲れなければね、え？もしかして楽を求めて GS に乗り換えようとしているの？するか？っていうかできるか？でね、行く前からね、その Google マップのルート検索見てますと、鶴岡市から山形市までのルートがほぼ一直線なんですよ。高速が通ってるわけでもなさそうなんで、なんじゃこれはと、バグ？と思って疑問に思ってたんですけど、実際走ってみますと、なんか山の上に高架つけたり、長いトンネル掘ったりしてるバイパスみたいなのがズドンと一直線で通ってるんですね。そういうところってね、なおのこと何にもすることなくて、ただただ運転するだけになっちゃってね、途中道の駅もありゃしねえもんですから、一切の記憶がないんですね。だから鶴岡出て謎のループ橋じゃないけどぐるぐる坂を登った後の次の記憶が、トヨタレンタカー山形駅前店なんですね。運転しながら寝ていたの？ 山形駅からですね、JR 仙山線に乗ってね、仙台へと向かったわけです。そのままレンタカーでね、仙台へ一気にっていうのも考えたんですけど、そんなことやってるともうその日ずっと車運転してるってことになっちゃうんで、ちょっとでも休みを入れたいということで、1時間半か2時間くらいかな、JR 在来線を使うことにしたわけですよ。で、山形駅を出てしばらく電車に揺られてますと、もう3駅ぐらいすると、え？因美線？岡山に戻ってきた？っていうような車窓が、またか。山形と岡山似てる説を提唱したいと思います。しかしまあ山の中は知りましたね。途中ソフトバンクの電波が入らないところもちらほらあって、ちゃんと西予孫正義とか思いつつ、ちょっとうとうとしましたらもうすっかり仙台のベッドタウン的なエリアに入ったらしくて、窓の外はすっかりもう住宅街でしたし、車内も学生さんたちでいっぱいみたいなことになってましたよ。こんなとこまでベッドタウンになるとかやるなと、大都市だ仙台とか思いつつ、仙台駅着いたんですけど、でかいっすね仙台駅。こっちで言うと広島クラスになるんですかね。まあ、それはそうか。東北最大の都市ですもんね、仙台。さあさあ、その仙台ですよ。仙台駅の構内のお土産屋さんが立ち並ぶとこの中に、親やらご近所さんに評判の羽田でいつも買っているずんだ餅を売ってたんで、まあそれを買って家に送る手配をして、トヨタレンタカーへ向かうわけですね。もう完全にトヨタの回し物ですけども、トヨタレンタカー仙台駅西口店だったかな。当然駅の案内板、西口出口って書いてる方向に向かうじゃないですか。西口出口ってとこ出たら、コンコースセカンドが繋がってて、そうがね、右と左に分かれてるんですね。こっちかなと思って右歩いたわけですね。方向音痴サボテンをご存知の皆さんがご想像の通り、そっちへ向かうと東口だったっていう。いやいやいや。出た先を右か左へ行かせて、右へ行ったその先が東口だとすれば、じゃあその出口は西口出口じゃなくて、北口出口じゃねえかって思って、いつものイライラが始まるわけですね。おまけに仙台駅前だっつうのに、トヨタレンタカーが駅からそこそこ離れてるっていう。さらに、店の前の車の往来が激しくて、なかなか出せずにじーっとしてるっていう。なんじゃこれは。まあでもね、イライラ運転事故のもと、ポーの一族萩尾元ですから。落ち着け落ち着けと自分に聞かせながら向かう先がですね、今回の裏テーマ、水族館の一環である仙台森のなんとか水族館ですよ。前日のね、加茂水族館の数倍はあるんじゃないかっていう想像以上にでっかい建物で、で、おまけに3連休中日でしょ？で、近くに三井アウトレットパークがあるのかな？そんなもんね、もうご家族さんいらっしゃいってなもんじゃないですか。数え役満じゃないですか。仙台両班、でかい水族館両班、3連休中日で3班、三井アウトレット両班、お昼前いい班、いい季節いい班、いい天気いい班、バンバン。いや、いい班足りない。何を言っているの？てかなんかもう一つ出せよ。もうね、駐車場にすら入れないんですよ。ようやく駐車場に入っても誰も帰らないもんですから全然開かないんですよ。で、駐車場の通路にもぐるぐる回ってる車いるでしょ、私含めて。椅子取りゲーム状態ですから、チャララララララみたいな。あ、出たと思ったらサクッとその近くにいる車が、まあ当然ですよね、入っちゃうからもういつまで経っても止めらなくて、もうええわ、仙台また改めて来ると思ってその水族館は諦めて向かったのが松島ですよ。そして大渋滞。ノーン！そりゃそうっすよね。三連休ですもん。いい天気なんですもん。いい季節ですもん。そりゃみんな仙台来りゃ松島行くよね。大渋滞にもなるよね。しかし、まあ、こういうこともあろうかと、松島を一望できる謎の丘をチェックしておいたのだ。謎旅館やら仙台の水族館に入れなかったりと負け続けた感がありましたけど、勝った。ついにわしの勝利じゃ。泣け渋滞で松島べたちよと。そしてこの先読みのできるわしにひれ伏せ愚民どもとか思いながら、その謎の丘について松島、その海岸の島々を眺めてみるんですけど、どこがどう松島なのかがいまいちわからないっていうね。ノーン、いつもこれだよこの男。同じ日本三景ならね、天の橋立みたいにここがそうですっていう風に松島もわかりやすせえとか思いながら、そこを後にするわけですが、まあただですね、実は松島行ったのはその松島そのものは本来の目的地ではなくて、本命の目的地ってのは別にありましてね、それが松島レトロ館ですよ。まあ名前からどういうところかはご想像つくかと思うんですけど、何でもそこではですね、ババヘラを売ってるらしくってことで、まあ一体どんな一大アミューズメントパークが建設されているのかと、さっきの仙台なんちゃら水族館レベルのさぞかしすごい施設なんだろうと、心ワクワクしていったんですが、ん？コンビニの居抜き？ってくらいの大きさの建物で、想像してたのと違う。やっぱりわし負け組。そしてあっという間に館内も見て終わるっていう。まあそりゃそうですよ。コンビニ店内一周するようなもんなんですから。ババヘラもねえし。 実はまあレトロ系展示って割と行く先々にあるもんですから、正直食傷気味でね、ここへもねババヘラ食べたかったから行った風味もあるっていうのに、それがないんじゃもうどうしようもないっていうね。何をやってるんだ松島レトロ館と。まあただですね、受付でまあお金を払うんですけど、400円だったかな。その受付のねすぐ後ろに置いてあったのが、昔学研から出てたボムっていう雑誌、一応アイドル雑誌みたいな位置づけなんでしょうけど、これ学研なのっていうくらい下ネタがわんさかある雑誌でしたけど、そのボムが本誌からのスピンオフ的な感じで発売してたグッズで、アイドルの生写真セットっていうのがありましてね、その第1弾で出たのが松田聖子だったんですね。当然当時の私も買ったもんですよ。カセットテープサイズのプラケース20枚くらいの写真が入ってましたがね、匂い付きっていうことでね、当時から松田聖子の匂いじゃないっていうことぐらい分かってましたけど、クンクンと嗅いでみたりしたもんですよ。気持ち悪っ。まあ一応ですよ、一応匂い継ぎっつって売ってるんですから、それは嗅ぎますがな、それが男の佐賀っつうもんです。 SAGA 佐賀です。っていうかね、当時中学2年生か3年生くらいですから、チェリーボーイなんですから、それくらい許してあげてよ。まあなんかね、うーんっていう感じの匂いだったのを覚えてますけど、こんなの松田聖子の匂いじゃないみたいな。純ですね、抱きしめてあげたくなりますでしょ、なるかバカ。まあそれが置いてありましたね。うわ懐かしいっつって感激したのと、あと週刊プロレスが何冊か置いてあって、それね第一次 UWF が立ち上がる直前のもんでね、どうも UWF というものができるらしいぞレベルの頃、その何にも情報がない頃とはいうものの、もう今読むと笑っちゃうような憶測記事がわんさかと書いてあって、まあこの二つ見ただけで元取れたなっていう満足はありましたですよ。ああでも生写真ケース開けて中見てないわ、匂いも嗅いでないわ。こういうところではね、珍しく陳列してあるもの全部触っていってんで、あれ開いて見ておくべきでしたね。ブーバイキーだ。ツイッター改め X とスレッズにて、ポッドキャストの新作エピソード配信の告知を行っております。いち早くポッドキャストの配信情報を知りたいというちょっと頭のおかしな方は、お手持ちのそれぞれのアプリより ID 検索で、ブーバイポッド、小文字で、後マーク、BOOBIKEPODで検索してみてください。もしかするとですね、ブーバイクで検索したらなんか引っかかる可能性もありますが、無名すぎてね、きっと無理です。そういう意味からも SNS の世界に埋もれてしまっているうちのアカウントにたどり着くことができた方は、ぜひとも、リポストよろしくね。そんな後悔をしながらですね、向かったのがその日泊まることにしていた石巻ですね。そして石巻で向かったのが、まず駅前にある藤屋食堂。ええ、裏テーマ、焼きそばですよ。石巻焼きそば。ここもソース後掛けでしたね。やっぱソース後掛けなのが流行りなのかなと。あしゃね、ソースは炒めて香ばしくしてほしい派なんですけどね。この麺はですね、一旦蒸すことで茶色っぽい色がつくんだそうで、見た目はもうソースかけて炒めてるかのように見える色をしてたんですけど、食べてみるとやっぱちょっと味が薄くて、なんでまあ各自お好みでソースをかけてくださいっていうことだったんですけど、酢で炒めてるわけでもなくて、なんか出汁的なもので炒めてるみたいで、味はついてたんで、ソースはほんのちょっとかけるだけで十分っていう感じの味でしたね。ここはまあ普通っていうより、もういいかなっていう感じだったかな。多くは語らないようにしましょう。そして石巻と来ればですね、ここはもう石の森漫画館じゃないですか。もう連休ということで、ここもかも水族館よろしく、人混みを避けて夕方に入るように調整していきましたんで、割とあっさりと見て回れた印象ですね。でね、まあ見て回ってて思ったんですけど、私テレビのライダーとかね、機械ダーは好きだったんで、まあもちろん漫画の方も読んでますけど、その漫画の方はいまいちピンとこなかったんだよなみたいな。でもここは漫画の展示化してないんだよねみたいなと思いながら回ってましたね。あと絶対無理だとは分かってたんですけど、墨汁一滴をね手に取ってじっくり読んでみたかったですね。あれスキャンしたものを出してくんないんですかね。スキャンするからにはバラさないとならないでしょうから難しいんでしょうね。でも読んでみたいな墨汁一滴。石の森漫画館で印象に残ったのは、そこに入る前に入り口前の広場で、その辺の仮面ライダー野良仮面ライダーが2人バイクで来てましたね。忍者と RZ だったかな。そっちは特に改造もペイントもしてませんでしたが、なんか彼らがねジビッコたちと写真撮ってたんですね。私がね漫画館見終わって出る時にもまだそこにいて、仮面ライダードライブかな、入り口の前にそれが乗ってた車が置いてあったんですけど、その前で野良仮面ライダー2人がお互いに写真を撮り合ってるのが微笑ましかったですね。仮面ライダーが写真撮っとるでと思って、でそれを私が撮るっていうね。あと館内のね小さいシアターで謎の水上バイクを操るヒーローの短編動画を上映しましたよ。 あのデザインがね、青いボディに赤色だったか黄色だったかのちょっと垂れ目で、全身に縦線が入ってたんで、これはきっとロボット刑事 K のリメイクだろうと。リメイク版のブローアップはこんな形になるのかみたいなことを思ってたら、全然違うオリジナルヒーローでね。あの、ロボット刑事 K とかブローアップの説明はいちいちしませんよ。そんな話をし始めたら、マザーの話とかね、千葉二郎からの千葉真一を経由しての極真の話、で高階閣からの麻雀放浪記からのサイコロの二度振りの是非について語りの最終的には清水健太郎の卓へ力いっぱい叩きつける打敗、それはマナー的にどうなんとか、そもそも桜井翔一はそんなことやっていたのかとか、ツモの真似までしなきゃいけなくなりますから、そこはもう各自検索ですよ。いや、いくら余談好きと言っても、ロボット刑事の説明で清水健太郎の話までするか。いいや、お前ならやりかねん。あ、石巻といえばですよ、こっちの方でも鳥取や島根県の方行きますと、鬼太郎のオブジェとかね、コナン君のオブジェが街中にあるわけですね。前ね、福井県の敦賀寄った時に夕食食べようつって商店街うろうろしてたら、松本零士関係のオブジェがわらわらとあったもんで、確か新潟にはドカベンのがあるんでしょ。当然石巻にはですね、あちこちに石森先生にちなんだ等身大オブジェがあるわけですね。でライダー関係とか009関係とか、これいやらしいのがですね、石巻駅、まず観光客が降り立つとこですわな。そこにあるオブジェが島村城でもライダー1号でもなく003フランソワーズっていう、うわあざとって思ってしまいましたよ。そんなあからさまなみたいな、フランソワーズにしたい気持ちはわかるけれども、そこはライダー1号にするべきなんちゃうみたいな。その日はですね、石巻駅前に泊まったんですけども、まあ近所に夕食をいただけるところがなくてね、お昼に行った焼きそばの食堂はもうええわでしたし、行くとこねーつって思いながら駅前をうろうろする中で妥協して入った千年の宴が何気に美味しかったっていう、すっかりチェーン店の味がしっくりくる体になってしまったことに一抹の不安を感じつつ、次回へ続く。カミングアウトしますですね。というかこの配信ってカミングアウトどころか私の恥部を晒すような話しかしてないような気がしないでもないんですけど、下りエスカレーターが怖くてね、アスタリスクがキュッてなんですよね。そもそも高所恐怖症なんですよね。高所恐怖症を感じないようにするコツって下を見ないことじゃないですか。でも下を見ないと下りエスカレーターって乗れないんですよね。それがすごい嫌でね、あの乗りますよ、乗らないと降りられないんですから。デパートになんないでね、上の階で暮らすわけにいきませんから、まあ、乗るんですけど、できることなら乗りたくないっていう。あの家電量販店、特に都会のそういうところにあるエスカレーターって隅っこの方に狭いのがあったりしますでしょう。あれ平気なんですよ。ダメなのがね、広い吹き抜けにあるエスカレーターね、見ようとしなくても周囲が視界に入ってくるタイプ。あの一番怖いのがね、京都駅にあるエスカレーターね、あれ下りだけじゃなくて上りも怖いんですよ。もう周囲の景色で自分の後ろにあの高い空間が広がってるとかわかるじゃないですか。だから上りでもなんとなく前かがみになるし、もう横すら見たくない、ずっと上しか見てないようにするっていう。それでもね、全身ガチガチに固まってピクリとも動けなくなるんですね。誰じゃあんな設計をしたのは。その高所恐怖症ってのはまあ昔から自覚してるわけなんですけど、どうもね、私閉所恐怖症でもあるっぽいんですね。弱い、あまりにも弱すぎる。その入院にしろ通院にしろ CT とか MRI をよく撮るじゃないですか。そんなのしょっちゅうやっとんな、お前だけじゃ。あれ筒に入っていくでしょう。だんだんね、汗がじわーっと出てくるんですね。そのうち息苦しくなってきて、前に CT 取りながらの管刺して、腰に溜まった膿を抜くっていうことをやったって話を覚えてる人はいないと思いますが、その腰のとこからズブズブ刺していくんで、やべえところに刺しちゃまずいってんで、CT 取りながら刺すっていうことをやったんですね。その最中に、あ、やべえって思ったら、冷や汗がドバーっと出始めて、血圧どんどん下がり始めて、看護師さん大慌てするっていう、手を握って励ましてくれるくれる。わしは幼児かっておかしくなったのと、ちょっと休憩入れたんで、まあ、事なきを得たんですけど、その時ね、ああ、わし、閉所恐怖症なのかもと思ったわけですね。あれもダメ、これもダメとか、なんじゃお前は。っていうか、これが2023年最後のトーク。来年もよろしくお願いします。ブーバイクラジオ、また来年の配信まで。